全地よ、主に向かって喜びの叫びを上げよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌して御前に進み出よ。主で、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ、感謝を捧げ皆をたたえよ。主は恵み深く、慈しみはとこしえに。主の真実は世々に及ぶ。ご一緒に賛美歌21-516番3節5節を賛美いたしましょう。教えてくださった主の祈りを祈りましょう。主の祈りは修法の裏面に書かれております。主の祈り。天にまします、我らの主よ、願うは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなりだなり。アーメン。講読文を講読いたしましょう。花小金教会講読文別冊、講読文の115番 C51 編になります。116ページを開きください。あ、すいません、16ページを開きください。神よ、私を憐れんでください。
大いに慈しみを持って、
深い御憐れみをもって背きの罪を拭ってください。
私の心をことごとく洗い、罪から清めてください。
あなたに背いたことを私は知っています。
私の罪は常に私の前に置かれています。
あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、
御目に悪事と見られることをしました。
あなたの言われることは正しく、
あなたの裁きに誤りはありません。
私は永遠のうちに産み落とされ、
母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのです。
あなたが非ではなく誠を望み、
秘術を拝して知恵を悟らせてくださいます。
ヒソップの枝で私の罪は払ってください。
私が清くなるように、
私を洗ってください。
雪よりも白くなるように。
喜び祝う声を聞かせてください。
あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、
私の罪に御顔を向けず、
咎をことごとく拭い去ってください。
神よ、私のうちに清い心を創造し、
新しく確かな霊を授けてください。
御前から私を退けず、
あなたの聖なる霊を取り上げないでください。
御救いの喜びを再び私に味わわせ、
自由の霊によって支えてください。
私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に、
罪人が身元に立ち返るように。
神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。
恵みの御業をこの舌は喜び歌います。
もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、
私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。
使徒信条によって信仰告白をいたします。ただいまの別冊購読文の57ページをお開きください。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、各所へ行かれて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書をお読みいたします。マタイによる福音書28章16節から20節になります。新約聖書の60ページをお開きください。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。
祈りを捧げます。私たちの教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、主の日、私たちそれぞれの生活の場よりあなたに呼び集められ、ここに今礼拝の時を与えられております。今ここに集められているもの、またここには集いえなかったものそれぞれですが、どうぞ心から 主を賛美礼拝することができますように、あなたが開いてくださいましたこの礼拝の道を心より感謝いたします。私どもこのように礼拝しながらも、どこか心の中に疑いが浮かんでまいります。本当にあなたが生きておられるのだろうか、あなたは本当に私たちと共におられるのだろうか、さまざまな疑いの中にありまして、なおあなたは私たちに御声を持って働きかけてくださっていることを信じます。どうぞあなたの恵みのうちに私たちを確かなものとしてくださいますように、今から御言葉に聞きます。どうぞあなたが御言葉を通して私たちに語りかけてください。語る者も聞く者も共にあなたの御言葉を心に宿し、新しい歩みを始めることができますように導いてください。新型コロナウイルスの感染がなお続いています。感染し今苦しみ悩みのうちにある方々をどうぞあなたが癒してくださいますように、医療従事者やエッセンシャルワーカーのその労苦をあなたが顧みてくださり、どうぞその働きをお守りくださいますようにお願いいたします。戦争が始まり長く時を過ごしております。今なお苦しみのある苦しみの中にある方々を思えます。核の脅威さえささやかれる中にあって、どうぞ世界が心を一つにし平和を祈り求めることができますように、この戦争に関わる指導者たちの罪をお許しください。今花小金教会では牧師招聘の準備を進めております。どうぞあなたが御心をお示しください。この地にあってキリストの教会が建てられ、なお福音の灯台として御言葉を述べ伝えていくこの教会の歩みを、どうぞこれからも豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。病床や高齢の中にありますお一人お一人をどうぞあなたが御手を持って支え慰めてください。愛する者を天に送り、悲しみのうちにありますものをどうぞあなたが慰めてくださいますように、看病や介護など愛の労苦に生きております者にどうぞその労苦を顧みてください。喜びを持って愛の技をに励んでいくことができますように、仕事や子育てに生み疲れております者にどうぞあなたがその労苦を顧みてくださり、働きが豊かに喜びに満ちたものに変えられますようにお願いいたします。若い人たちの歩みにどうぞあなたが作り主でありまた救い主であられることを知る恵みをお与えください。道を探し求めておりますものにふさわしい道が備えられますように、御霊が働いてください。この花小金教会の礼拝に、また全世界の教会に、あなたが目には見えなくとも生きて働いてくださり、私たちが礼拝をもって 新しくされる喜びの経験をさせてくださいますように。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日初めてこの花小金井教会の礼拝に出席させていただきました。初めての教会というのは緊張するものですが、また同時にさまざまな出会いも与えられるものです。最近新型コロナウイルスになりまして、私は八王子を離れる機会がほとんどなくなりましたので、本当に他の教会で礼拝を捧げることは久しぶりの経験になります。神学校に入る前、まだ信徒であった時に何度か日曜日を旅先で過ごすことがありました。自分の普段通っている教会に通えませんから、その日曜日に行ける教会を探してその教会で礼拝をしたことがあります。当然牧師は知らない、礼拝に出席している人は誰一人知りません。何か心細い思いを持って礼拝を待っていた、そういう経験が何度もあります。でも礼拝が始まってしばらくすると、そういう思いが不思議と消えていく。礼拝が終わって礼拝堂を後にした時には、なんだか初めて訪れた礼拝のようには思えませんでした。もしかしたら自分は先週もここに来たのではないか、そんな不思議な感覚を与えられたことをよく覚えています。どうして初めての教会なのに初めての気がしなかったのか、私自身の中にこう一つの問いとしてその問いがあったのですが、後に先ほどご一緒に言い表しました使徒信条を学んでおりましたときに、聖なる行動の教会という言葉を学んだことがありました。聖なる行動の教会、行動というのは公に同じと書きます。どこでも公に同じ、それが教会。主イエスキリストの教会は行動の教会です。主イエスキリストが共におられるからです。主イエスキリストが共におられる教会はどこでも同じ、私が味わったのはそういう思いでした。今日ご一緒に聞きました神様の言葉は、新約聖書マタイによる福音書の最後の言葉です。ここは改めて解説するまでもなく、ご復活した主イエスキリストが弟子たちに現れた、お会いになった、そういう場面です。主イエスキリストがまだ天にお上りになる前のこと、まだ聖霊が下っておらず教会が誕生する前のことです。しかしそういう中ですでにここに 教会のもとになる集まりが始まっていると私は思います。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。主イエスキリストが指示しておられた山があった。同じ聖書の前のところを見ますと、同じページの最初のところに、その前のページから読みますと、行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで 私に会うことになる。ご復活した主イエスキリストがマグダラのマリアに語っておられる言葉があります。そのマリアの言葉を通して、この主イエスの指示を聞いた弟子たちがこのガリラヤの山に集まってきた。山の名前は書かれていません。一体どこの山なのか、聖書を研究する人たちは、何人もの人がこれは山上の説教をした山ではないかっていうんです。マタイによる福音書で主イエスが山に登られ、弟子たちやついてきた人たちに説教した。その山にもしこの時弟子たちが登っていたとしたら、弟子たちにとりましては思い出深い懐かしい山であったに違いありません。主イエスは弟子たちに会われるとこういうふうにおっしゃいます。私は天と地の一切の権能を授かっている。ある他の聖書を読んでみますと、天と地の全権を私に与えられている、そういうふうに訳している翻訳がありました。全権です。よく日本語では全権大使という言葉があります。ウクライナの戦争が始まった時、日本の外務大臣がヨーロッパに行きました。その時に日本の全権大使としてヨーロッパに行った、そういうニュースが流れていました。全権大使、一国の代表者として一切の権限を持って訪れている。ここで主イエスキリストは神の国の全権大使としておいでになっています。神様から天と地の一切の権能を与えられて弟子たちの前に立っておられる、お命じになっています。こういうふうにおっしゃるんです。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。ここにはいくつもの動詞が出ていきます。動詞が出てきます。出かけていきなさい。すべての民を弟子にしなさい。父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさい。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。ここに主イエスが求めておられることがあります。改めて考えると、私たちはすべての人たちを弟子にできるかというと、どうも立ちろぐ思いがいたします。自分にキリストのお命じになったことを人に教える、そういう力があるのか、どうも気が引けてしまう。 で、そういう私たち、いや、そういう弟子たちに、主イエスは一つの約束をお与えになるんです。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この御言葉は、教会の中でもよく愛されてきた、そういう聖書の言葉の一つです。私の大好きな聖書の言葉、そういうふうに言う人も何人もいます。でも、以前あるとき、この言葉を誤解している人がいました。私が説教で復活のお話をしたときに、礼拝が終わって、その方がやってきた。イエス様との関係というのは、この世限りのことではないのか、自分が生きている人生の間だけではないのか、そう私に聞いてきたんです。私はもちろん違いますというふうに答えました。この世の終わりっていうのは私たちの人生の終わりではありません。この世の終わり、この世界の歴史が終わるときまで、その時まで主イエスキリストは私たちと共におられる。この世の終わり、この世界の終わりっていうのはある意味では怖い、そういう印象があります。街の街頭で世界の終わりがやってくる、あなたたちは裁かれる、悔い改めなさいってこう低い声でスピーカーを流している、そういう人たちもいます。そんなスピーカーの声を聞いているとますます怖くなってくるのですが、しかし主イエスの約束なさっているこの世の終わりは、主イエスご自身が裁き主として全権を持っておいでになる時です。主イエスが共におられる人たちが、その人たちの救いが完成する日です。その日まで共に私はいる、そういうふうに約束なさっている。ですから私たちのこの世の人生が終わりを迎えたとしても、なお主イエスはずっと私たちと共にいてくださるのです。ここであなた方と言っているのは誰のことでしょうか。弟子たちです。もっと言えばこれは教会のことです。今日はマタイによる福音書の一番最後を読みましたが、弟子たちのこの後の生き方というのは、この先に出てくる使徒言行録というところに出てきます。この使徒言行録では、この弟子たちの名前は使徒というふうに変わっていきます。でもそれとは別に弟子たちというのも出てきます。この弟子たちって誰のことか。これは教会に集まる人です。教会を使徒言行録では弟子の集まりっていうふうに考えていました。例えば教会で今日本キリスト教団では教会員の数を厳重倍参会員60人とかっていう言い方をします。実際にこの教会に通える人で、実際に生きた教会員としてつながりを持っている人が60人。でもこれは使徒言行録に言わせると、主イエスキリストの弟子の数60人という言い方になります。私たちが主イエスキリストの弟子として集められて、 集まっている。それが教会という集まりです。今日の箇所でこの山の上で主イエスにお目にかかっている弟子たちというのは11人です。聖書を読み慣れてくると主イエスが選ばれた弟子というのは12人いるっていうことを私たちは知ります。ですから1人足りない、1人欠けてしまっている。誰が欠けているかというとイスカリオテのユダという人がいなくなっているんです。このユダは主イエスを裏切って引き渡してしまいました。そのことを後悔して自ら命を絶ってしまった。おそらくこの11人はそのユダのことをこの時知っていたのではないかと思います。俺たちはユダと違う、そう言って胸を張って主イエスにお目にかかれたか。そんなことはありません。この11人はみんな主イエスを置いて逃げ出してしまいました。誰も主イエスと一緒に十字架を追うことができなかった。主イエスの最後に立ち会うこともできなかった。主イエスの葬りの場に出席することさえしませんでした。怖くて逃げてたんです。部屋に閉じこもって出てこれなかったんです。この弟子たちが主イエスにお目にかかったとき、再会を喜んだ、再会したことを喜んだというふうに聖書は書いていません。ひれ伏した、礼拝したんです。礼拝した後、しかし疑う者もいたとあります。礼拝している中で疑っている者がいる。これは本当に十字架の上で死んだ主イエス・キリストなのだろうか、召された主イエス・キリストなんだろうか。本当に主イエス・キリストは生きておられるんだろうか。そういう問いが目の前で出会っている弟子たちの中にも起こってたんです。こういうふうに考えていくと、呼び集められた11人の弟子というのはお世辞にも褒められた人たちではありません。でもふと思うんです。もし主イエス・キリストがこの弟子たちに向かって、私がこれから言う山に登りなさい、そういうふうにおっしゃらなかった、その声を弟子たちが聞いて、その言葉を弟子たちが聞いてこの山に登らなかったら、弟子たちは一体どうなっていたんだろうか。おそらくずっと心の痛みを抱えながら部屋の中に閉じこもったままだったんでしょう。おそらく主イエス・キリストの弟子の集まりというのは時間とともに解散していったはずです。でもそうはならなかった。それはなぜか。主イエス・キリストが呼び集めてくださったからです。この山の上に集まる弟子たちに近寄って会ってくださったからです。疑う者がいたとしても、その疑いを乗り越えさせてくださったからです。いろいろ賭けの多い弟子たちでありながらも、その弟子たちをなお 弟子として認めてお使わしになっている。あなた方と共にいる。私は世の終わりまであなた方と共にいる。この約束を持って主イエスは送り出してくださるんです。それがまことに小さな弱い11人の弟子たちに力を与え、この弟子たちが解散をするのではなく、それぞれの自分の示された地に出かけていって福音を伝えていきました。それから長い歴史を経て、この遠く日本にも弟子の集まりが作られていきました。私の現在仕えております八王子教会では、一つの関係する保育園がありました。で、この保育園の公認の園長をどうにかしなければいけないということで、そのことがきっかけになりまして、伝道書を作る計画が具体的になっていきました。関係している保育園ですから、本来であれば八王子教会が親教会としてこの伝道を支えていく責任を持っていたのですが、私自身その頃幼稚園の園長としての仕事に忙殺されてしまっていましたので、とてもその開拓伝道をする力がなく、教区の親教会群伝道という形で伝道が進められることになりました。何度もその集まりをして、まあ、今八王子ベテル伝道所という伝道所が八王子には立っています。この伝道所ができるまで、この親教会群の何度も会合をいたしました。私もその関係する教会の一つとして親教会群に加わり、そこで一緒にどうこう伝道活動をしていけるのか話し合いをしていたのですが、その話し合いの中で西東京教区というのは親教会群伝道をするそういう歴史があったということが何度もこう繰り返し語られていました。その中で出てきた話の一つがこの花小金教会です。花小金教会はまだ教区ができる前、西宿時代に教会がいくつも集まって、そこで伝道書を作ろう、そういうふうに生み出された教会だっていうことを聞いたんです。親教会群伝道を実際に私も加わってしていく中で、多くの祈りと多くの献金が捧げられてきました。一つの伝道書が建てられるのにこれだけの祈りと捧げ物があるのか、私自身その親教会群の一部を担いながらそのことを実感いたしました。今日このような形で花小金教会の礼拝に招かれ、改めてこの花小金教会というのが多くの教会の祈りと捧げ物によって建てられた教会であることを思います。でも開拓伝道というのはそこで礼拝堂が立って終わりというものではありません。その後ここまで花小金教会が立ち続けてきた、それは新しくキリストの弟子とされる人が起こされたからです。新しく 弟子として加われるものが与えられたからです。何よりも世の終わりまで私はあなた方と共におられいると、そう約束してくださった主イエス・キリストがこの教会におられるからです。私たちは主イエス・キリストの弟子の集まりです。この集まりの中に主イエス・キリストが世の終わりまでおいでくださる、この集まりに加わっている私たち一人一人に信仰を与えられ、洗礼を授けられた一人一人にキリストが共にいてくださる。私たちはその恵みを知っているからこそ、出て行ってあなたもキリストが共におられる人生を過ごしましょう、主のご委託に応えていくのです。お祈りをいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる御神、キリストの言葉を聞きました。誠に私たち弱いものです。さまざまな賭けを持っているものです。しかしあなたがキリストを通し近づいてきてくださり、この礼拝において出会ってくださることを信じます。信仰を与えられ、洗礼を授けられることが、世の終わりまでキリストが共においでくださる、その大きな恵みを与えられることであることも信じます。どうぞこの恵みを私たちが多くの方々と分かち合っていくことができますように。どうぞ弱い私たちを助け導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
言葉の恵みに感謝して共に賛美いたしましょう。賛美歌21の405番の1節3節を賛美いたします。
Thank you.
献身の印として献金をいたしましょう。賛美歌21の65の2番をお座りになったままで賛美いたします。9番を賛美し、松木牧師に祝祷をいただきます。
あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように、アーメン。